それから彼らはアジアで御言葉を語ることを聖霊によって禁じられたので、フルギア・ガラティアの地方を通った。こうしてムシアに面したところに来たとき、ビテニアの方に行こうとしたが、イエスの御霊がそれをお許しにならなかった。それでムシアを通ってトロアスに下った。ある夜パウロは幻を見た。一人のマケドニア人が彼の前に立って、マケドニアに渡ってきて私たちを助けてくださいと懇願するのであった。パウロがこの幻を見たとき、私たちは直ちにマケドニアへ出かけることにした。神が私たちを招いて彼らに福音を述べさせるのだと確信したからである。このところから私たちを招いてくださる神というテーマでメッセージをいただきます。
皆様こんにちは。ただいまもったいないご紹介いただきました、水口と申します。新田定一先生とは今お話があったように、もう今から30年前なんだなと、このことがついこの間のように思い出しますので、不思議な感じもすることですけれども、先生が大学の時に今ご紹介があったように、一緒にですね、お祈りをする経験がありました。杉の木の下だったか、とにかく大きな木の下でですね、借りるお部屋もなかったので、キャンパスの外でですね、2人で、お祈りしたものでもありますけれども、そのような祈りを通して、新田先生の属しているグループはですね、あれよあれよといううちにですね、メンバーが増えていって、合宿までできるようになった、そんな出来事を私もすごく懐かしくですね、思い出しながら、新田先生はその後その学んでいた大学の付属大学の職員としてお仕事されていたわけですけれども、就任していかれて、牧師になる証明をいただいて、今日こうして新田先生が立っておられる姿を見るだけでですね、なんかもう本当に神様のなさる御業のですね、この素晴らしさを感じるところであります。今日はですね、今日この集いの皆様方お一人お一人にもですね、人生、それぞれの人生があって、そして神様の導きというものの中で、今日生かされているお互いであることを思うわけですけれども、御言葉からですね、共に私たちを招いてくださる神、なぜですね、私を招いてくださる神でなくして私たちをとつけたのかってことにですね、そんなこともですね、これに留めながら神様の導きについてひととき御言葉からですね、まず共に聞いていきたいと思います。読んでいただきましたこの箇所は皆さんよくご存知のところだと思いますが、パウロ、そしてシラス、テモテ、このような人たちが一つのチームを作って伝道していく。よくこのことを第2回宣教旅行、あるいは第2回伝道旅行と、こんな風に名付けられている記事でありますけれども、そのプロセスから、そして実際の導きをですね、一緒に見ていきたいと思います。まず6節をご覧いただきたいと思うんですけれども、それから彼らはアジアで御言葉を語ることを聖霊によって禁じられたので、フルギア・ガラティアの地方を通った。こう書かれています。この使徒の働きを書いた人は福音書の記者でもあるルカだと言われていますが、ここでですね、彼らはパウロや、テモテやシラスの一行がどこにイエス様のことを伝えようかと願っていたのは、アジアに行きたい。このアジアというのはですね、今の、トルコと考えてください。黙示録を開きますとですね、そこに7つの教会のことが出てきていますが、この後この地域にも福音が伝えられて、教会ができていくんですけれども、どういうわけかですね、この第2回伝道旅行の時には聖霊によってアジアで御言葉を語ることが禁じられたということが記されているんですね。で、続く7節をご覧いただきますと、こうして ムシアに面したところに来たとき、今度はですね、ビテニア、この、まあ、地図をご覧いただくといいかなと思いますが、ビテニアというのはですね、通ってきたルートの北側ですね、そちらの方に北海という海がありますけれども、そちらの方に行って、イエス様のことを伝えたいとこのチームは考えたんですけれども、そこでもですね、イエスの御霊がそれをお許しにならなかった、こう記されているんですね。ここかなと思ったら、そこは閉ざされ、あそこかなと思ったらですね、またそこも閉ざされていく、まあ、そういうこのことが続いたということが分かります。そしてこのことをですね、ルカという人は聖霊によって禁じた、イエスの御霊がそれをお許しならなかったとこう言うんですね。まあ、ここで聖霊が禁じたとかイエスの御霊がお許しにならなかったっていうのは一体どういうことなんだろうか、まあ、そんなことですね、考えていきながらさらにこの場所を読んでいきたいなと思うんですけれども、少なくともですね、この人の働きというのは聖霊行伝とも言われているようにですね、聖霊なる神様の導きの中でことが進んでいくわけですね。でその神様って方はどういう方かというと、私たちの計り知れないお考えの中で私たちの人生あるいはこの世界のに対してご計画を持っておられる方である。そして私たち一人一人のこの人生の歩みに関わってくださり導いてくださるお方である。で時にですね、その時に私たちが願うことがなかなかうまく進んでいかない、思い通りにならないってことがあるわけですけれども、私たちはそういう状況を神様のご計画として受け止めていきたいと思うんですね。皆さんにとってのいろいろな進む道、あるいは経済的な状況、あるいは体、健康上のこと、見たですね、健康であればそれに越したことはない、思った通りの道に進めればそれに越したことはない、経済的にも支えられればそれに越したことはないわけですが、なぜであるかそういうことがとどめられるということがあるわけですね。この時のパウロたち一行はアジアで御言葉を語ることが御心だと思っていたのが閉ざされた、ビテニアに行くことが道だと思ったのですがそれが閉ざされていたという、まあ、そういう経験ですね。いずれにしてもパウロ一行はこの時行きたかったんだけども行くことをしなかった。それはそこに進むことは総合的に判断して行くべきではないということですね。そういう結論を持ったからでしょう。6節にですね、それから彼らはとこういう記されている、この何気ない言葉なんですけれども、彼らはとありますように、この経験はですね、誰か特定の個人の思いではなかったんですね。パウロだけの思いではなかった、他のチームの人たちの思いでもあった、チーム全体の合意の中でここには行くべきではないんだってことをですね、決めたようですね。でさて一行はですね、そういう中で8節を見ていただくと、それでムシアを通ってトロアスに下ったと、まあ、こういうふうに話が進んでいます。注目したいのはですね、彼らは少なくともここに行くまでに2回もですね、ここが道ではないかなと思った道がとどめられてしまったんですね。伝道旅行についてですね、なかなかどこがいいのかってことが定まらなかった。けれども、まあ、そういうことがあるとですね、私たちもちょっとこうがっかりしてしまって、萎えてしまって、もう今回の旅行はやめてしまうかと、まあ、安定屋に帰ろうかと、まあ、そんなふうにですね、思っても人間的には仕方なかったかなと思うんですけれども、ここで注目したいことは、 彼らはその時に伝道旅行自体をやめなかったっていうことなんですね。どこが道だかっていうことを彼らはわからないなりに、しかしながらその時点でこちらではないかなと思う道を進んでいったってことなんです。結論はわからないけどもやめなかったってことですね。このことは私たちの人生においてもどの道を進んでいったらいいのか、この進路を求めるときにとても大切な姿勢のように思うんですね。これだと思う道が閉ざされたときに行動することをやめるのでなくして、その時できる最善を尽くし次の導きを待つということがとっても大事なように思うんです。まあ、ご紹介いただいたように私は長い間大学生に福音を伝える働きをしていた時代がありました。でその当時のですね、学生さんがですねよく言ったことは、御心が分かるまで待ちます。まあ、それは決して間違いないんですけど、御心が分かるまで待ちますと言って結局何も備えをしない、自分の方でアクションを起こさないで、なんか御心っていうのが突然天からですねこちらに行けあちらに行けっていうような形で答えがもらえるとこう勘違いしていた人たちがおりましてですね、御心が分かるまで私は動きません、何もしませんって言って企業訪問も何もしないでですね待っていた人たちがいた。そんな人たちにはですね、いやその時一日一日を最善を尽くして今できることをしていくことをお勧めしたそういうことがありますね。で実はこの時のパウロ一行たちの取った行動はまさにですねこれだったんですね。これだと思った道が閉ざされる中で旅行自体を彼らはやめることをしないで、ここにありますように8節、それで閉ざされたんですけども、それでムシアを通ってトロアスに下ったと、こういうことが記されています。そして皆さんよくご存知のトロアスという町でパウロが一つの幻を見たんですね。それが9節に記されています。パウロは幻を見た。一人のマケドニア人が彼の前に立ってマケドニアに渡ってきて私たちを助けてくださいと懇願するのであった。マケドニア、トラスという町でパウロは一人のマケドニア人が懇願する、そういう幻を見たっていうんですね。懇願するっていうのは別の聖書の訳ではしきりに願う、まあ、そんな風に訳されている聖書の言葉がありますけれども、このマケドニア地方っていうのはですね、当時パウロが滞在していたトロアスから海を隔てた場所ですね。ある仲介者が言ってるんですけども、パウロはですねこのトロアスという町に来てマケドニア方面に進んでいくこの船をですね見ながら、ギリシャの町々を見ながら何か分からないけれども感じるものがあったのではないかと、まあ、それはですね先ほど申し上げたようにここまでに来るプロセスの中で2度もですねこれがいいのかなと思った道が閉ざされた。でもそして今トロアスという町に来ている、もしかしたら神様って方は私たちにもっと何か大きな計画を持っておられるのではないだろうか、まあ、そんなような思いでですねそのマケドニア行きの船を見ていたじゃないか、そのような伏線がある中である時パウロが一人のマケドニア人がマケドニアに渡ってきて私たちを助けてくださいと しきりに願う、そういう幻を見たんですね。これはパウロにとって非常に衝撃的な幻でした。さてですね、しかしながらよくこの出来事をですね、パウロの見たビジョンっていうふうに言うんですね。パウロの決断っていうんですけれども、よくよくこの箇所を見ていただきますと、注目していただきたいのは次の10節ですね。10節を見ていただくとこう書いてあるんです。パウロがこの幻を見たとき、私たちは直ちにマケドニアに出かけることにした。ここにですね、私たちってこう書いてあるんですね。先ほどは彼らはだったのがですね、私たちに変わっている。それはどういうことかというとですね、その前の旅行の時にはいなかったこの使徒の働きの著者ルカがですね、このトロアスでは加わっているわけですね。で、まあ、これも一つの想像ですから聖書には書いていないんですけども、パウロが2回もですね、ここだって思って閉ざされた可能性としてですね、パウロの健康上の理由があって、ここは行かない方がいいんだっていうことで留められてトロアスに来て、そして医者をしていたルカがですね、パウロの健康をおもんばかってこのチームに加わっていたんじゃないかって、そんなことを言う人がいますね。まあ、とにかくですね、ここで注目したいことは、幻を見たのはパウロであったけれども、マケドニアに出かけることを決断したのは私たちであったということなんですね。ルカも含めたチームでマケドニアに出かけるということ、そのことを神が私たちを招いてと、こういうふうに記してあるんです。つまりパウロ個人が見た幻であったんですけれども、その幻は個人の幻にとどまらずに私たちの幻となったということなんですね。十節、新改訳聖書を私は使ってますけれども、新改訳聖書では神が私たちを招いて彼らに福音を述べさせるのだと確信したからであると、新改訳聖書ではそうなっているんですけれども、実はですね、新教要約聖書には最後のところがですね、確信するに至ったってこう書いてあるんですね。で、元の言葉を調べるとですね、この言葉は結論を得た、考えをまとめたっていう、そんな風にも訳せる言葉が使われているんです。つまりこのマケドニアに行く決断をしたという出来事は何かですね、直感的なあるいは場当たり的な判断ではなくして、今まで経験してきたことも全部含めて総合的な判断を下したっていう、そういう意味合いがあるんですね。マケドニア行きの決定に至るまで、冒頭で申し上げたように、ここかなと思った道、あそこかなっていう道が聖霊によって、イエスの御霊によって禁じられた2点3点あったわけですけれども、おそらくパウロとその一行はそういう中でもですね、主よ、どこに私たちの道があるのでしょうかと導きを求めて祈りつつ行動し、行動しつつ祈っていたことでしょう。そんな中でパウロがトロアスでマケドニア人の叫びを聞いた、その幻が一つのきっかけとなって、私たちはマケドニアに行くことを神の招きである、チームとしてそのことを確信するに至ったのでした。この彼らの決断こそがヨーロッパ伝道のスタートとなっていく、まことにですね、大切な歴史的な決断になっていったわけです。 昨日イギリスがですね EU 離脱ということで世界中が大きな騒動に巻き込まれていますけれども、このヨーロッパがですねキリスト教国となっていったそのきっかけとなる出来事が今日ここに記されている出来事であるということを私たちは決して忘れてはいけないと思うんですね。今日は神様が私たちを導いて彼らに福音を述べさせるものと確信したからであるというこの御言葉を通して神様の導きは確かに私たち一人一人に対して語られる導きであると同時に私たちの群れを通してチームを通して導きを与えられる、またインスピレーション的というよりは一つ一つのプロセスを通して神様が道を開いてくださるお方である、聖霊なる神様がその道を開いてくださるお方であるということを見てまいりました。皆さんいかがでしょうか。皆さんの今までの人生の中でこのような経験、神様が私たちを招いてここだというそういう道に導かれた、確信するに立っていると、そんなご経験をお持ちでしょうか。一つ証しをさせていただきたいと思います。私は、紹介にありましたように今から16年前に開拓伝道を数名の人たちと始めました。母教会の祈りの中で始められたわけですけれども、実は私が使わせている今の場所の開拓伝道は実際に開拓伝道が始まる10年前にですね委員会が立ち上げられて、そして、祈りからスタートしていたんですけれども、本格的にはですね、その実際の開拓伝道の2年前からいろんな調査をしながら、なるべく教会のないところに教会をという、まあ、そんな志で、チームで、準備をしていったんですけれども、パウロではないですけどもですね、ここかなと思ったところがダメだった、あそこかなと思うところがダメだった、なかなかですね道がスムーズにいかなかったんでしたね。でそして、まあ、実際ですね今私が講師をさせていただいている教会が、立っている場所っていうのはですね教会がなかった場所だったんですけども、ただ一番の問題はですねこの地域には教会とかお寺とかそういう宗教的な施設を建つことができない、そういう場所であるということが分かったんですね。それでこの場所に教会ができたらと思っていたんですけども、実際無理だなと思っていた。でも諦めかけた時に、東京都ですけども東京都の方からですね電話があって、ここの場所ならば教会建ててもいいですよっていうですね大変限られた地域だったんですけども、そういう第二種商業地域というですね、人が住んでもいいしお店や宗教活動してもいいっていう場所をなんとですね東京都の方から紹介してくれたんですね。なぜそんなことがあったかっていうと、まあ、東京都の土地をですねあれこれと探していって全部閉ざされていった中で、ここならばいいですよとお話があって、そして、しかもですね当時東京都財政なんでですね工事価格の1000万少なくてもいいですよとですね、そこまで話をしてきてくださったんですね。でまさにその話をいただいた時にそこには全部で、6人ぐらいのチームでやってましたけども、これが道だということですね。それは誰か個人の確信というよりはですね私たちが神様が私たちをこういうふうにして招いてくださったんだということですね、確かなこととして受け取って始まった改革伝道でした。そこにはですね何か人間の計画をはるかに超えた神様の働きがあったということを見せていただいた思いがいたします。私たちはですね自分自身の進路や導きということですねとかく個人的なこととして受け止めやすいわけですけれども、聖書に学ぶところは私たちはキリストの体に連なるお互いであります。ですから願うかですね私たちは自分自身の 導きということについても教会の交わりの中で私たちは私たち個人の導きも求めていきたいなと思うんですね。まあ、例えばここにいらっしゃる若い皆さん、これからですね、皆さんにとって大事な就職とか結婚とかそういう人生の進路決定をするにあたっては、あるいはご年配の方でもですね、いろいろな決断を人生の中でなさる必要がある時が終わりだと思います。そんな時ですね、おすすめしたいことは、一人で悩むのではなくて、他のキリスト者のアドバイスに耳を傾ける、それぞれの教会の牧師先生あるいは兄弟姉妹のアドバイスに耳を傾けること、あるいは教会の祈祷会のような場所で継続的に祈っていただくこと。どうしてもですね、私たちは教会の集まりなどでも結果報告はするかもしれませんけれども、どうでしょうか、プロセスから、その過程から私たちは教会の祈りにですね、課題を申し上げて祈っていただく。そんな時ですね、その一人の方の導きなんですけれども、それは教会の祈りとなりますね。そしてそのことを A 兄弟を通して B 姉妹を通して、神が私たちを招いてくださった個人プレーではなくして、本当に兄弟姉妹の交わり、兄弟姉妹の祈りの中で A 兄弟が B 姉妹が導かれていったっていうことは、単なる個人の導きではなくして、教会の導きとして兄弟姉妹の中で神様が宛先を招いてくださったっていう、そのような経験になっていくのではないでしょうか。この十節のお言葉、神が私たちを招いてくださって確信したからであるということ、そんな経験をですね、私たちは聖なる御霊様の導きの中に今日も生かされているお互いですけれども、この導きの御霊に信頼を寄せつつ、神様が道を開いてくださったんだということを共に確信に至る、そんな喜びを持っていきたいと思いますね。私の信じている神様は今日も生きて働いておられる、そのこと皆様頭ではよくご存知だと思いますけれども、それを確かなこととして受け止める一つの機会は、そのように私一人一人のこの導きの中に神様が生きて働いておられるということを共に味わうときではないでしょうか。ぜひですね、お一人お一人のこれからの信仰、また教会のそれぞれの歩みの中にですね、神様が生きて働かれるってこと、そんな世界があるんだってことをですね、お互いに祈り求めていきたいと思います。一言祈らせていただきます。パウロがこの幻を見たとき、私たちは直ちにマケドニアへ出かけることにした。神が私たちを招いて彼らに福音を届けさせるのだと確信したからである。父なる神様、パウロたち一行が第2回伝道旅行において、当初はこれが道だと思った道がなぜだか、なぜであるか、イエスの御霊によって禁じられた、そのような経験を通して、最終的にはマケドニア人の叫びを聞いたパウロのこの幻が一つのきっかけとなって、伝道チーム一行が神がマケドニアに私たちを招いてくださったのだという確信に至ったこの御言葉を今日の午後ともに読ませていただきました。私たちの人生にも神様はご計画を持ち、私たちの一つ一つの教会にも神様はご計画を持って聖なる導きを与えてくださるお方でありますけれども、どうかあなたの導きを私たちは共に祈る中で、共に分かち合う中で、神が私たちを招いてくださるのだというこの御言葉の真理をなお私たちはいただき、そしてそこに生きるものとさせてください。そのことを通して私たちの信じている聖なる神様は今日も生きて働かれるお方であるということを味わわせてください。今から分かち合いの時を持ちますけれども、どうぞ私たち に正直な心を与えてくださって、あなたの前であなたを囲んで互いのために分かち合い、互いのために祈り合う人たちとさせてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。